アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
お三人さんに各自のアピールしたい内容っていうのを挙げてもらって、はい、それを収録して出したのがちょうど去年の今頃だったように思うんですけど。
ありましたね。
で、あれから1年ぐらい経つんで、今この場で春さん席外してるんですけど、あれ久しぶりにまたやってもいいのかなという。
そうですね。あとやりましょう。
たまに番組の方でも、いつからこの番組を聞いてくださってるかにもよるんですけど、メインで喋ってる山村のがマグネットの山村ですって言ってるけど、一体何やろこいつって思ってる人いるかもしれないんで。
あ、そうですね。山村さん自身。
そうですね。私、簡単にだけ、なんでこれをやってるか話、ここでちょっとさせてもらって。
そうですね。山村さんの正体に迫っていきましょう。
正体でもないけど。前の仕事が、アップルの Mac の修理サポートだったんですよ。行ってる会社がそういう会社だったんですね。その会社行きながら、ウォイ先生、レギュラーでいらっしゃるんですけど、今は月1、3回になってますけども。大学の先生でいらっしゃいます。ボーイ先生が主催しているマグネットっていう名前の Mac ユーザー会。これ全国に今、あちこちありますけど、大阪でもいくつかあって、その中の大阪では一番古い Mac ユーザー会だったんですけども、そこに私が Mac の販売の仕事をやり始めたぐらいの時に通い始めて、当時 Mac まだ高いもんでしたから、Mac これから買いたい優秀なんか情報少しでも欲しいからいうことで来られてる方多かったんです。月例会よく参加してて、そのうち先生が代表を交代してほしいということで柴谷さんいう方が代わりにされたんですよ、はい、で私柴谷さんと家も近かったし仕事も似たようなところがあったから仲良くさせていただいてたんですけど、その柴谷さんが転職されて大阪離れることになって続けられません言ったん で私が今度また代表させてもらうことになって、それが2002年やったと思いますけどね、1年かな。そっからずっとマグネットをさせていただいてるっていうところなんですよ。それでマックユーザー会マグネットの山村ですって言ってるわけなんですけど、仕事でマックで困ってる人を普段から相手してるわけですよ。サポートでね。プライベートでマックユーザー会やって、またマックに興味ある人と接してるわけですよ。いろんな意見普段からもうずっと日常茶飯事に目にしてきたわけですよ。仕事が最新版の Mac に触ることも多かったから、そういった情報共有をね、やっぱりいろんなところでしたかったし。2005年ぐらいに、ポッドキャストブームがあって、iPod の世代じゃないという方からしたら、昔そんなあったなぐらいにしかご記憶ないかもしれませんけど、その頃に、個人でもラジオ番組の発信いうのが、ポッドキャストということで始まって、今やってみたいなと思ったけど、他の人の番組聞いてるのが精一杯で、その自分でやる方は考えなかったんですけど、2007年ぐらいからちょっとやってみたいと。自分のマグネットの活動とサポートでやってる仕事の情報を持ってすれば、結構受ける番組は作れるんじゃないかなってその時は思って。で、週2回の火曜と金曜の15分番組で最初はスタートしたんですよ。
短かったですね、今よりね。
短か
った。短かったですね。
その時はあれですか、まだ山村さん一人でやってた状態ですか。
一番最初にポッドキャストやろういた時に、同じマグネットに来られてる松尾さん、が全然違う趣旨のポッドキャストを一回だけ作ったことがあって、その地下鉄の一日定額で乗れる切符でどこまで乗るかっていうのの企画をされて、それを録音した模様をポッドキャストとして出しはったんですよね。で、松尾さん経験あるから松尾さんに協力をお願いしてみようと思って、マグネットの二次会の席で松尾さんと女性で純さんもいらっしゃったから、純さんも参加してくれて嬉しいなと思ったから、まあお二人声かけたら二人ともいいですよ言ってくださって、だから松尾さんと純さんの私の3人で最初始めたんですよ。2007年の4月ですけどね。2007年の4月の最初の第1火曜日が第5回目の配信でした。じゃあその1回から4回どうなってんやと思うでしょ、それはベータ版として公開せずにひたすら松尾さんに送ってたんですよ。松尾さんに送ってまず聞いてもらって感想を送って、これはちょっとやあがのんちゃいますかとかいろいろ教えてもらって、ああ、じゃあもうちょっと音楽入れたりしますとかね。 あそこちょっとノイズ多かったですねとか。そこからちょうどその2007年の4月の第1週に、うちは火曜と金曜出しましたけど、金曜日にアップルチップスっていう番組が出てきたんですよ。iTunes 見てたら。え、何って、ね、アップルのね、また番組、同じように、うちと同じように、初めて番組があったんですよ。
らら
でこれが、後にアップルクリップっていう名前に変わるんですよ。
お
佐藤豊子さん。佐藤豊子さんと TBS アナウンサーのね、お二人で初めて番組やって、実感としてだから、これからはアップルファンの人が増えて、こういう番組も増えるやろうなと思ったからね、頑張っていこうっていうふうに思った。途中でユーストリームとかがあったから、週1回日曜日のね、ユーストリーム配信っていうのも私やりたいと思ったんで、それをアップルニューストリーム、ワンボタンの声っていう名前でライブ配信もやってた時があります。これは、ね、週1で3年か4年やったんですけど。
今週の新刊書籍の方ですね。
そうそうそう。そしたら、この番組、ポッドキャストもやるのに、それもやらなかったから、日曜日どこも出かけられへんかって。そしたらね、3年間日曜日一回も旅行も何も行かへんかったんですよ。
うわ
その途中で、ね、ワンブダの声の2年目から iPhone 小町をスタートさせて、iPhone がもう日本で発売になってすごい爆発的にブームになったから、女性向けの発信が番組なかったから、ワンブダの声の兄弟番組のようなの作るったら、そこからまた聞いてくださる人も増えるんじゃないかっていうことでね、ジュンさんにお願いして、ジュンさんと二人で。ジュンさんもその頃、ね、いろんなご事情で休んだりっていうのも多かったんですよ。iPhone コマンチをちょっと今作ってないですけど。タイムマシンラジオっていうその番組で私聞いてる人分かってると思いますけど、レトロな話ばかりするから、自分でそれをガス抜きのつもりで、何年っていう年を決めて、その年のアップル関係の話題ばっかりをやる特番を作ったんですけど。
うん、
鶴瓶さんの番組で見て1位になって、やったタイムマシンラジオはまた全国1位やー言うてね、嬉しく、めっちゃ嬉しかったですけど、
うんうん、まあ、それあれじゃないですか、そのサブスクで続きをやるとかそれなら爆発的に、
まあね、あれね、すっごい労力いるんですよ、うん、でも調べて調べて、普段でもこれ間違ってないかチェックするじゃないですか、この番組。もうね、古い文献とかなんか雑誌とか当たって間違ってないかずっと確認していかなあかんんですよ。うんうん、古いマークのスペックとか話するから。
はいはいはい。
だからまたやりたいとは思ってるんですけどね、この番組2年ぐらい休ませてもらえないと作れるわけだけど、なかなかね、作れないんで、まあそんな状態です。
番組が30分枠に大きくなって、なおかつ週3配信になったのは何かきっかけあるんですか？
番組初めて2年目の2008年の11月やったと思うんですけど、それまでにも先生にポッドキャストやってるんですよって言ったことあったんですよ。その AUGM の打ち合わせの宴会の席で、ポッドキャストはまたやってるんですよって言ったら、で、ゲスト一回来てくれませんかって言ったら、ほんならその席で、あ、いいよって言ってくださったんで、で、一回収録にゲストで入ってもらうはずやったんですよ。毎週土曜日のこの場にね、入ってもらって。
うんうんうん、
で、大西先生が最後収録終わった時に、また来週もええんやろって言われて、で、ああ、いいですよ、と。今週だけ特別に課金を課目同にしようと。今週だけ3回にしようと。で、でも翌週大西先生が入られたから、またその翌週も課目同の3回にしたんです。
なるほど。
で、その翌週もその翌週もって言って、もうずっとその特番状態の3回がそのまま定着したんです。
そういうことですか。
で、まあ、こちらも、大西先生、常時参加いただけるのは、それに越したことないので、
うん、
全然大歓迎やったんで、大西先生いたら、負担やったんちゃうかなっていうのは、ちょっと思ったんですけど、
うん、
今、本当にお忙しくて、月1参加になってしまってますけど、うん、まあ、そんな頃があったんです。う
んうん、なるほど。
番組の趣旨としては、リスナーさんとアップル関係のいろんな情報を聞いて、こちら側から話して聞いてもらって、ああそうやねっていう共感を持ってもらうところかなと、ずっとね、思ってるんですけど。あとは共感と逆にリスナーさんからのね、情報もいただけたらと思ってコメント欄で、
ね、
いただくっていうスタイルをとってます。ということで、今週は春さんがいらっしゃらなかったんで、番組のあれましの話をしてみました。今日から始まる皆さんの一週間が素晴らしきものでありますように。ボンスメン。